少し今日は長いですけど、1章の1節から7節までをお読みします。ユダの手紙第1章1節、イエス・キリストのしもべヤコブの兄弟から、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ、憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを放縦に変え、唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。あなた方は全てのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後信じなかった者たちは滅ぼされました。またイエスは自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる火の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められました。その御使いたちと同じように、ソドムやゴモラおよび周辺の町々も淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。以上です。今日から私たちはユダの手紙に入ります。大変短い手紙で1章しかありません。しかもわずか25節であります。著者はユダであります。しかしこのユダの兄弟、ヤコブの兄弟ユダと記されていますけど、どのヤコブであるか、聖書にはいろいろなヤコブが出てまいりますね。ユダも出てまいります。ですからいろんな説がありますけども、それはちょっと横に置きます。ユダという名前は主を褒めたたえよう、神様を褒めたたえようという意味です。そしてこの書簡の受け取り人が誰であるかも記されていません。不思議な手紙です。文脈から考えるならば、おそらくユダヤ人で神様を信じたキリスト者であろうと思われます。そしてユダがなぜこの手紙を書いたか、その理由は2節に記されております。3節ですね、お読みします。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。皆さん、この執筆理由、なぜ手紙を書くようになったか、そのためには、私たちはこれを知るためには、当時の約2000年前のローマのこの時代背景を知る必要があると思います。ユダがこの手紙を書いたのは、だいたい1世紀末から2世紀の初め頃と言われております。当時のローマ帝国は全盛時代でした。世界を支配したローマ帝国です。皆さんヨーロッパに行かれますと、全ての道は道路はローマに通じると言われるほど、あちらこちらにローマに通じる道があり、また遺跡あちらこちらに残っております。そしてローマ式平和と言われた時代で、ローマ式平和というのは、皆さん、政治、経済、そして文化、宗教、これは大変充実していた時代でもありました。同時に誠の信仰がない時代でもありました。ですから誠の神様を信じるクリスチャンにとっては厳しい時代だったんです。なぜならば社会は繁栄していたんです。経済は繁栄しておりました。人々は世のことだけに関心を示しております。そして人間が中心で、自分が中心で、自分が好きなように生きること、自分の欲することを得ること、もうそれに一生懸命なりました。一生懸命働くから自分も社会も豊かになって、そして人々は富に補修するようになりました。そしてその欲望を満足させようとする社会になっていたときに、さまざまな誘惑が人々の間にありました。往々にして性道徳も乱れていきました。そのような中にあって、誠の神様を信じるクリスチャンもまた この世俗中心のこの流れの中で危険性がありました。そしてユダは手紙を書いて、物欲、物を欲する欲と、そして不道徳、道徳から外れたこと、この2つについて注意するように進めたのでありました。当時のローマ帝国、それは現代社会のありさまによく似ていると思います。皆さん、今の時代もテレビがあります。あふれるほどの雑誌があります。週刊誌があります。 DVD、 そしてまた YouTube、 メディア、いろいろなものが流されています。俗悪なこの内容が多く氾濫しております。人々の心を汚して、そして不義が通り、また不道徳に対して、また罪悪感、あるいはまたそういったものを抱かなくさせてしまう、そのような風潮さえあるんです。悪いことをしているときに、悪いことだんだん慣れていくときに、だんだん鈍くなっていくんですね。当時も今も多くの人々は天と地を作られた誠の神様を知りません。知らないばかりか、神様に背を向けているんです。神様を恐れる心もありません。この世をいかに生きるのか、どのように楽しんで生きるのか、どうしたら儲かるのか、どうしたら繁盛するのか、どうしたらリッチになることができるか、それがナンバーワンなんです。それが人々の関心事、今の時代も変わらないです。ですから、このユダの手紙は、このような現代社会にも、そして国家に対しても、世界に対しても、貴重な警笛を、アラームを鳴らしてくれていると思います。約2000年前のユダの手紙、それは現代の私たちに語りかけてくれる貴重なメッセージです。それは聖書が神の言葉であるからです。天と地をお作りくださった神は一人であると聖書は言っています。この神様が聖書、バイブルを通して人類にメッセージを与えてくださっているんです。今日はお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りしたいと思います。まず第一、それはキリスト者の幸いな身分です。一節にこのように書かれています。イエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へ。申し上げたように、信仰を破壊しようとる闇の力は、神様を信じるクリスチャンとイエス・キリストの教会へ向かって押し寄せてきました。信仰を破滅に至らせる、いわゆる肉欲主義がそれであります。それに対して勝つことができる人は誰もいません。皆さん、肉の力に勝つことができる人はいない、聖書ははっきり書いています。それほど肉の力、悪の力は強いんです。クリスチャンでも、神様を信じている人でも、肉の力に勝つことはできないんです。それほどパワーがあるんですね。そこで著者はキリスト者の幸いな身分について記しました。どういう身分なんでしょう。神様を信じているということは、裏返すと神様に愛されているということです。皆さん、神様に愛されている、皆さん、なんという幸いな立場でしょうか、身分でしょうか。私たちは創造主なる神様が愛されている、守られている存在だ。ある方は、私は守られていないって言われるかもしれません。皆さん、その存在は神様に召された、神の招きに根源があること、ルーツがあることをご存知でしょうか。そこをしっかりと覚えていることは大切なことですね。皆さん、自分は神様に愛された存在であるという認識を持たない人は、平安と愛のうちを歩むことがとても難しいです。自分は神様に愛されている認識、確信、これはキリスト者の信仰生活の始まりであります。話変わりますが、最近幼児虐待という言葉を聞きますね。幼い子どもたちが親の愛を受けられずに、親のわがまま、肉欲で、皆さん、真冬に冷水シャワーをかけられて、屋外にバルコニーに放り出されて死亡したケースが昨年ありました。大変心が痛いましたね。その親は、皆さん、幼児虐待の罪で警察に逮捕されました。しかし、取り調べ段階で明らかになったことは、その親も小さい時に親から虐待を受けたんです。つまり、 親が虐待を受けた被害者だった。そうです、皆さん大変心が痛むんです。約10日前、千葉県の我孫子という町ですね、27歳の母親が3歳の子供を布団巻きにして窒息して殺してしまったんです。そのお母さんはこう言ってますよ。言うことを聞かないときは泣き叫ぶのを防ぐために巻きつけてやった。それ親の意思、親の考え、親の言う通りに動かないか、皆さん3歳2歳でもロボットじゃないんですよ。アンドロイドじゃないんです。子供にも意思があるんです。ただ幼いからわがままがあり、自分を上手に表現することが下手なんでしょうね。親の言うことを聞かないから布団巻きにして結局窒息させてしまった。こんな恐ろしいニュースが皆さん新聞でマスコミで報道されて、私だんだん慣れてくるんですよ。幼児虐待と聞いても当たり前じゃないんです。皆さんおかしいんです。どう考えて神様が与えてくださったたっと命をそんな姿で奪うということは決して許されないことですね。そうです、皆さん私たちは神様に愛された存在、スタートはそこです。愛されているというこの存在、この意識はとても大きいと私は思います。愛されてないがゆえに自暴自棄になってしまう方結構多いんです。著者ユダは神様を信じる人が神様に愛された存在であることを手紙の冒頭で記しているんです。1章の2節こう言ってます。憐れみと平安と愛があなた方にますます豊かに与えられますように。そうです、聖書の神は愛の神様です。私たちの信じる神様は愛の神様です。愛をもって私たちを育んでください。愛をもって私たちを導き、また祝福してくださるんです。そして神様は私たちに憐れみと平安、平安はシャロームです。神様が与えてくださる平安、シャローム、それが私たちに与えられる、聖書は言っています。神様に愛された者が初めて人を愛することができるようになります。それは私たちの力ではなく、私たちの内にいてくださる神様の力に支えられる。これが神様を信じる人の歩みなんです。クリスチャンが立派なのではありません。いいえ、クリスチャンは自分の弱さ、足りなさ、至らなさ認めた人に過ぎない。でもその認めた人に神様がお入りくださったように力が与えられるんです。自分のない力が与えられて、そして神様の憐れみ、神様の平安、そして神様の愛を実は経験することができる。自分が経験すると強くなりますよ。そうです、経験が乏しいときに私たちはだんだん弱くなっている。小さい子供さん見てください。小さな子供さんが、小学生ぐらいの子供さんでもいいでしょう。何か一つのことを成功する経験を持つとですね、自信持つんですよ。僕はできるんだ、私はできるんだ。そうです、経験はその人を育てるんです。経験というのはとても大きな、私はファクターだと思っています。ましてや天と地を作られた神様が生きておられる、神様が私になってこういうことをしてくださった、神様こういうお方だということを経験するときに私たちの内側の人は強められていくんです。なぜクリスチャンで弱る人がいるんでしょうか。なぜ弱ってしまう人がいるんですか。経験が乏しいからです。経験がないということは神様の交わりが少ないということです。交わりが少なければだんだん希薄になってきます、当然ですね。でも神様は私たちを愛してくださっている。そんな弱い私たち、私たちは思いの中で、願いの中でそういう願いはあるんですけれども、強くなりたい、神様をもっと知りたい、でもいろいろな事情からなかなかできない弱さがある。神様は私たちにお語りくださっているんです。私たちが愛された存在として強くなることです。私たちが愛された存在として立派に生きることができる。考えてみてください。人生一度しかないんです。どれだけ立派な方でも一度しかありません。一度しかない人生を、生きがいのある、生きてきてよかった、苦しみはあるけれども戦いはあるけれども幸いだったと言える人生を送ることができるならば、それは何という幸いではないでしょうか。ですから私たちは悪の誘惑の力に負けるのではありません。いいえ、神様にあって立派に立つことができるのです。それは私の力ではありません。神様です。神様が私にあって 力を与えたり、そしてそれは神様が喜ばれることもあります。では皆さん、私たちはどう生きればいいんでしょうか。ある方は言いました。黒田さんは牧師さんだからそれはできるでしょう。でも私はたちはできません。仕事があるんです。忙しいんです。皆さん、牧師だろうとそうでない人だろうと何だ変わりません。同じ人間です。そうです、神様は平等なるフェアなるお方ですから、あなたが求める意志さえあれば、心さえあれば、神様は必ず祝福してくださいます。どうすればいいんでしょうか。第2のポイントです。それは不信仰を避けなさいということです。まず3節をお読みします。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。ユダは信仰のために戦いなさいと言いました。皆さん、誰でも戦いたくはないですね。誰でも争いたくはないです。したくありません。できれば避けたいんです。しかし聖書は信仰のために戦いなさい、戦わざるを得ないことも私たちの人生にあります。しかしどうでしょう。著者は大切なことを言っています。戦いは一人の戦いではなくて、神様と共にある戦いだということ。主の戦いと言います。主が戦ってくださる、世界の作り主であるお方が私にあって、私と共に戦ってくださる。それは戦いの中で主を知ることです。私はこんなものだけども、私の戦いの中に神様はこういうふうに介入してくださった、こういうふうに神様は助けてくださった、経験することです。そして信仰の戦いは結果的にはそれによって人が成長させられることなんです。戦いという一つの試練、ハードルを通ることによって、その人は練られます、その人は訓練されます、その人は学ぶかです。神様は信仰の戦いにあって私たちを訓練し、神様の子にふさわしいものに育ててくださるんです。皆さん、何の苦労もなくてわがまま放題に育てられた子供さん、どうでしょうか。未熟ですね。しかしながら小さい時から苦労苦労を重ねて、本当に苦労した多くの経験を持っている子供たちは成長するというたくましいです。皆さん、東南アジアの開発諸国に行くときに気づくことがありますね。何？それは若者たちの目が生き生きとしているから。開発途上国のその若者たちは、私たちはどうやって生きたらいいのか一生懸命、戦後の日本がそうでした、高度成長経済成長期の前の日本がそうでした、一生懸命生きるために働き、一生懸命勉強して、今はどうですか。全て満たされてるんです。全てあるんですよ、私たち。それは日本ばかりでない、アメリカもそうです、ヨーロッパの多くの先進国といわれる国がそうでありますね。そうです、戦い自体は決して好ましいものではない。しかしながら、神様が私たちに戦いを試練を許されるならば、必ずそこに理由があります。それはあなたがそれによって神様を経験して、神様にて成長するためなんです。そう考えてくると、私たちはその戦いが本当にただ苦しいな、辛いなと終わるものでないことがわかります。なぜなら神様が共にいてくださるからです。私の首輝きは負いやすく、その荷は軽いとイエス様は言われました。素晴らしい言葉ですよ。私の首輝きは負いやすく、その荷は軽い。イエス様が一緒に首輝きを負ってくださるからです。イエス様が一緒に首輝きを負ってくださるということは、イエス様と一緒に首輝きを負う生活をしていなければダメなんですよ。日曜だけ神様って言ってる、他は違う、これは一緒の首輝きじゃないんです。一緒に首輝きを負っているときに身は軽い。神様が私たちにご介入してくださるからですね。そうです、信仰の勝利者であるイエス・キリスト、聖書は言っています。神様のあって信仰に戦うために何が必要でしょうか。それは神様への全く信頼です。皆さん、信頼は大切ですね。私たちに疑いの心があるとですね、ことは前に進まないんです。もし皆さんが北浜からタクシーに乗って梅田の駅に行かれるとしましょう。いかがでしょうか。 タクシーの運転手を信頼されるから乗るんでしょ。タクシーの運転手は二種免許証を持ってる。僕を、私を必ず梅田駅まで導いてくれる、あるいは運んでくれる、そういう前提条件があるわけですよね。私たちタクシーに乗るたびに、タクシーの運転手さん、すいません免許証見せてくださいなんて尋ねることはまずないでしょう。でしょう。もう前提条件は信頼する。バスの運転手さんも何もみんなそうですよ。信頼というのは人間関係の基本なんですよ。その信頼関係が皆さんお友達同士で、あるいは夫婦で、家庭で、親子で欠けているがゆえに難しさがある。神様を信頼すること、これが第一です。神様を信頼する、なぜか神は信頼する、決して裏切るお方ではないと聖書にある。これは素晴らしいですね。私たち人生において一度や二度裏切られた経験はありましょう。特につらい経験なさった方、本当に心の傷を受けられた方いらっしゃるでしょう、きっと。それが人間なんです。完全ではないからです。でも皆さん、神様は裏切るお方ではない、パーフェクト、完全の方、全くの方、想像できない。なぜ、私たちは不完全だからですよ。ですから神様は絶対裏切ることがない。問題は何か、私たちの側なんです。私たちが正直に、私たちが誠実に、私たちが正しく生きるかどうか、ここにかかっていると思います。そして4節、こう書かれています。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを放縦に変え、唯一の支配者である私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。神の恵みを放縦に変えと書かれています。ここで戦う相手、敵について記されています。敵はイエス・キリスト様を否定するものです。彼らは忍び込んでくる不敬虔なもので、神様の恵みを放縦に変えてしまう悪であるとユダは言いました。そのものは必ず裁きに遭うと記されています。約2000年前、異端として勢力を持っていたのはグノーシス主義という一つのグループでした。彼らは善であるのは精神だけだ、こういう考え方だから、物質は全て悪である、したがって肉体を持っているものは本質的に悪である、だから人間は肉体においては悪だから何をしても構わないんだ、人間は好きなことを好きなだけすればよいんだという主張、これがグノーシス主義でした。神様の恵みを曲解されてしまったんです。曲げてしまわれた、公然と罪を行う口実が作られていったんです。それで彼らはイエス・キリストを否定する人たちとなってしまいました。彼らは口先ではキリスト様を信じると言いながらも、その生活態度はキリスト様に支配されることを拒んだんです。自分のやりたいこと、自分のしたいこと、自分の欲することを肉欲に使えよう、そうしてしまったんです。そこでユダは思い起こしなさいと言ってるんです。5節ご覧ください。あなた方は全てのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。思い起こすということは過去のことでしょ。イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後信じなかった者たちを滅ぼされました。ここで私は3つのことを考えることができると思います。1つは、イスラエルの民はかつてエジプトで奴隷だったんです。奴隷の身から神様によって連れ出されて、約束の地、現在のイスラエル、ここに導き出されました。それは奇跡の力によって解放されたんです。それは大変なその荒野の旅でありました。彼らはその荒野の旅をしていく中で不信仰に陥って、そして不平不満を言い出した。そして食べるものなくなった、水がなくなった、パンもなくなった。荒野ですから皆さん、草木がないんです。ましてや食べるものがない、水もない。自分たちがエジプト奴隷であったけれども、食べるものがあった、水もあった、生活もできた。神様に不平を彼らは言いました。そして彼らは神様への信仰を失ってしまったんです。そしてついに神の怒りが彼らに下りました。そしてある者は滅ぼされてしまいました。神様はご自身に不従順なものを厳しく裁かれる方です。皆さん考えてみてください。日本の社会でも悪、悪いことを行ったならば必ずパニッシュメント、裁きが来るじゃありませんか。 悪いことをして皆さん、例えば皆さんオレオレ詐欺代表的な例です。オレオレ詐欺で皆さん、特に今高齢者のシニアの方々が被害に遭っています。しかも最近は高齢者の被害になった方が殺されてしまう。もし皆さんオレオレ詐欺の犯人がですね、皆さんこれがそのままで終わってしまうならば、私たちの皆さん両親は満足しないでしょう。どうして悪がそこまで許されるんですか。皆さん、私たちの心には良心があるんですよ。悪を行ったことに対して許せない気持ちはあるんです。でも自分が悪を行ってしまうんです。オレオレ詐欺まではいかなくても、小さな詐欺、私たちは過ち失敗をしていくことがありますね。ですから神様という方は清いお方、全くいお方、完全なお方、このお方に対して正しく歩んでいかないもの、神様は裁かれるとはっきりと記しているんです。6節こう書いています。またイエスは自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた見つかりたちを大いなる日の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められました。これは第二の裁きのことで、堕落した見つかりへの裁きです。見つかりは神様に仕えるはずだったんです。しかしながら神様に背を向けてしまいました。見つかりは天の光の中で自由な生活を送って、そして地位があったんです。しかしながらこの見つかりでさえ傲慢になって、神の地位に着きたいと願った、その瞬間に堕落しました。そして永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められたと記されています。これは肉の欲に走る、肉欲に走り、神様が与えてくださった恵みを、神様が与えてあった自由を曲げて理解してしまって、自分の不道徳の口実にしているところの偽教師への警告です。そうです。そして3番目は7節、その見つかりたちと同じようにソドムやゴモラおよび周辺の町々も淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたため、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。ソドムとゴモラというのは町の名前です。この時聖道徳が本当に極みに達して、本当に汚れた乱れた世界になっていました。神様はとても心を痛められ、このソドムとゴモラを火でもって焼き滅ぼされたと聖書は書いています。最近考古学者によって、どうもソドムとゴモラ、この町であったと思われる場所が発見されたと聞きました。本当かどうか私は調査していませんから分かりませんけど、その学者によれば、多分大きな隕石が飛んできて地球にね、そして発火して、そしてそれが町全体を焼き滅ぼしたんではないかと。だから人がそのまま焼き焦がれたまま、骨になったまま、そういう状態があるそうです。皆さん、聖書の記録というのは、まあ、歴史書ですから、いろんなこと書いてるんですけど、ソドムとゴモラは偶話では何でもないんです。腐敗して不正を行って性の乱れを覚えた、その町の人々が神様の前に背を向けて肉欲を追い求めたために神様が裁かれる、このことが実現してしまった、本当に悲しい事実です。ですからソドムとゴモラは滅亡したんです。そうです、道徳的に非常に腐敗して滅ぼされてしまいました。皆さん、道徳が崩れていくときに社会は必ず崩壊します。今の日本はどうでしょうか。決して胸を張ることができない状態です。今のアメリカはどうでしょうか。いいえ、アメリカも同じですよ。ドイツはどうですか。ドイツもそうです。そしてまたヨーロッパのいろんな国々を見るときにですね、まず道徳が崩れているんです。道徳が崩れたら社会の秩序が崩れてくるんです。ですから悪を悪と思わない人々が出てくるんです。ですから道徳的に非常に腐敗し滅ばされてしまったソドムとゴモラ、これは皆さん反面教師なんです。神様の怒りは人間の罪のように下るという実例であります。神の裁きは堕落した天使たちだけではありません。不義を愛するすべてのものに及びます。そうです。著者はユダは思い起こして欲しいと言ったんですね。5節で何を思い起こしてほしいの。3つのことを言ってます。1つは 聖書の民であるイスラエルがどのように歩んだかという反面教師です。彼らのことを思い出す。そして彼らは今なお皆さん戦争の端中に置かれています。昨日だけで皆さん300名以上のイスラエル人がテロによって殺されました。1700名以上が重軽傷を負っています。そしてたくさんの人々、何人か人数分からないけど、このパレスチナのその過激派の人々によって捕虜拉致されて、そして、暴力を受けてガザに連れて行かれた。ですからイスラエルは叩かれたら叩き返すという国ですから、戦争が始まることは間違いない。しかもこのヨンキプールという食材の日、これを記念する日だったんです。しかも安息日です。安息日、皆さんそのようなこと、やはりあえてその日を選んだんでしょう。残念ながら人間は神様の民であるイスラエルであっても同じように、おそらく世界で最も大きな芸同性愛者、その人々がいるのはテルアビブ、エルサレムと言われてますよ。テルアビブで皆さん毎年10万人以上の芸ホモ、こういった人たちのデモがあることをご存知ですか。アメリカもそうですよ、ドイツもそうです。もう大変な状態、もう目を覆うたくやるような事柄が、神様が愛されたイスラエルのためにどうしてそんなことが起こるんですか。皆さん、イスラエルのためは、イスラエルはエジプトから出エジプトした出たあの時代のことを学んでみてください。同じですよ。神様に背を向けた結果変わらないんです。全く同じなんです。そうです、人間というのはそんなものである。だからまず第一に聖書の民イスラエルを見なさい。そして2番目に、神に仕えるべき天使でさえ堕落してしまった、悪魔になってしまった、悪の使いになった。そして3番目はソドムとゴモラの実例を挙げました。このようにしてユダは3つのことを挙げて思い出しなさいと言ってるんです。あなたの人生いかがですか。何を思い出されますか。良いことを思い出したいんです。でもそればかりではないでしょう。いろんなことがありますね。歴史というのは歴史の事実を語るんです。歴史を過去ですから変えることはできないんです。作り変えることも書き換えることも私たちはできません。歴史を支配しているのは神様です。神様は歴史を支配しておられる。歴史の中で起こった事実を私たちは認めざるを得ないのに認めたくないんです。ここに私たちの問題がありますね。思い起こしてほしいとユダは言いました。そうです、あなた方は全てのことをよく知っていますが、思い起こしてほしいのです。そうです、あなたの人生でも最も大切なことを思い起こしてほしいと思います。神様は良い神様です。善の神様です。愛の神様です。そしてあなたを祝福したいと願っておられます。どれだけ神様は私たちを祝し守ってくださったでしょうか。さあ今日のメッセージまとめてみましょう。今日のメッセージの次第は不信仰を避けなさい、心の海岸というテーマでお話をさせていました。初代教会時代、グノーシス主義、この異端が入ってきて猛威を振るっていました。神の御子イエス様のたっと一が流されて、神の救いに預かって神様に愛された生徒たちが大きな誘惑に遭いました。神の子とされたキリストたちが信仰から外れてしまう、そういう現実が起こってしまいました。ユダはそれに対して非常に心を痛めたんです。ですから不信仰を避けなさい、ストレートにユダはこの受け取り人の人たちに手紙を書き送りました。それは私たちにも語られているメッセージであります。では皆さん、どうすればよいのでしょうか。どう私たちは生きればいいんでしょうか。神の御言葉はヘブル人の手紙12章2節でこのように語っています。この御言葉は素晴らしい御言葉ですか。皆さんと一緒に声を出して読んでみましょう。3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そうです、イエス様から目を離さないでいなさい。お母さんが子供に目を離さないでいつも目を配っていなければ、子供はどこに行ってしまうかわからない。目を止めるということはとても大切なことですね。 私たちはこの週もイエス様に目を留めて目を離さないで歩んでいきたいと思います。それが安全な道であるからです。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて感謝であります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとヘブル人の著者は進めています。私たちは歴史の始めであり終わりでありアルファでありオメガであるイエス様から目を離さないで歩むことがどんなに重要であるかを教えていただきました。今日愛する方々と共に礼拝を持つことができた幸いを感謝します。私たちは今何を思い起こしているんでしょうか。ユダは生徒たちに対してあなた方は全てのことをよく知っていますが思い起こしてほしい、イエス様は民をエジプトの地から救い出しましたがその後信じない者たちを滅ぼされたこと、また自分の領分を守らずに自分のいるべきことを捨てた御使いたち、彼らは大いなる裁きのために永遠の鎖につながれ永遠のもとに閉じ込められてしまった。また御使いたちと同じようにソドムとゴモラおよび周辺の町々でも淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたために永遠の火の刑罰を受けて見せしめされた。このようにユダは言いました。私たちは何を思い起こしているんでしょうか。自問自答しようではありませんか。そして神様の前にあなたの言葉でいいですからお祈りください。神様はあなたのその素直な正直な祈りにお答えくださるお方です。どうぞお祈りください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。お祈りいたします。天の地なる神様、感謝いたします。不信仰を避けなさいとはっきりとユダは当時のキリストに対してメッセージを送りました。約2000年経過して今も何ら変わりない今の社会です。私たちは昔も今も2000年前も変わらない、今ももう全く変わらない誠の神様の前に正しく生きることができますように、神様を恐れ神様を仰ぎ神様を愛して歩むことができるように、今日礼拝に集われたお一人お一人を祝福してください。今お祈りを捧げましたお一人お一人のように神様が応答してくださいますこと、祝福してくださること心から願います。感謝します。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。